そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今週は、
はい、
1月スタート新番組あお互いやります。
あれ、なんか秋にもそれっぽいことやってましたね。
そうね。ってことはそんなにしょっちゅう新番組が始まってるってことですか。
素晴らしいですね。日本は
3ヶ月クールでしょ。
あ、そんなもんですか。26回、
ね、24回26回っていうのが、まあ、2クールものもので1クールものっていうのが12回14回ぐらいまで長く。
そうか、そうすると3ヶ月ですね。
でしょ。まあ大体、うん、通常12回12話ですからね。
うんうん、
まあ、DVD これで6万出しちゃうっていうのがね、日本のね問題なんじゃないかと。
もっと詰め込めるはず DVD。
そうそうそうそう。前回の話でちょっとしてましたけど、ガンスリンガーガールの第1期がすごい売れたっていうか、こうみんなが DVD 買った理由っていうのはそこにあったんですよね。
おう、
あの5話とか詰め込んでましたから
ね。やればできるんですよ DVD は。
1枚ね。でそれが2枚、うん、3枚でしょ。だから3枚だったらね、
買っちゃいます。
買っちゃうよね。だからその辺っていうのはやっぱ制作側をもちろん考えてほしいもんですよね。いろいろ
1枚に2話ぐらいしか入ってないじゃん。そうそう
そう、ねえ、1枚2話で6000円ですよ。
高っ。
1話3000円みたいな。ちょっとあり、そうそう、ちょっとありえないんじゃないかっていう気はしますよね。
はい、
まだこれがレンタルならある意味仕方ないかなと思えるんだけど、通常買うやつですよ。しかもこれね、ボックスとか邪魔じゃん。
はは、邪魔で。
ね、映画版とかだったら、だから逆に DVD 買えるんですよ。
ああ、確かに。
ね、2時間もので1枚で、まあ、特典映像がついてるとか、もう1枚制作風景の DVD がおまけでついてたり。
それでも6000円もしないですよね。
そう、まあ6000円でも、まあ、アニメだったら特に高かったりするけど、ま、でも今度出る、あの、あれです、エヴァンゲリオンのジョーの DVD だって、5000円ぐらいでしょ確か。
あ、そうなんですか。
そうですよ。6000円ぐらいかな。6000円ですよ。通常版で5000円ぐらいかな。そんな高くないんですよ。
うんうんうん。
ね、多分これは
買う気満々ですね。
あ、まあ当然買います。予約して買いますけど。
あ、予約、はいはい、
ね、当然高い方です、ね、で間違いなく多分ブルーレイ版が1年もしたら出るんでしょうから、また多分それも買っちゃうんでしょう
から、ね、本当アニメ好きですね。
いや、
素晴らしい。
私は大したアニメ好きじゃないような気がしますね。はい、ということで。
あ、勝手に振り返る。はい。
はい、ということで、今日の、そこアニは。
1月新番組、あお互いです。そこアニ。
はい、ということで、いつもここでね、天狗さんの説明入るんですけども、今日はフリートークっぽくスタートしたいと思います。
はい、
コメントね、今回結構いただいてるんですよ。
はい、やはり皆さん注目していらっしゃるということですね。
そうですね。じゃあ、まあ、51番さんぐらいから読んでいきましょうか。
はい。
推薦さんらしいですよ。
はい、推薦さなさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
クムさん、はじめまして。はじめまして。私のおすすめの新番組は第1話しか見ていないのですが、狼と香辛料です。角川電撃文庫で原作が出ていて、6巻まで発売されているそうです。福山潤さんや小清水亜美さんなど声優陣も素晴らしく、ほのぼのとしていながらも続きが気になります。というコメントをいただきました。ありがとうございます。これクムさんもね、注目してるんで。
はい。あのね。
がっつり。
そうそうそうそうそう。いいですよね。もう一個52番さん、こう、はい、イスターさんも読みます。
イスターさん、
はい、
はい、コメントありがとうございます。狼と香辛料いいですよね。あの空気感が私も大好きな番組です。あと今期は結構良い感じでいろいろ見てますけど、ペルソナが面白いですね。その中でのガンスリのあの状態はクムさんの話通り裏切られた感じで悲しかったです。
はい、 ありがとうございます。イスターさん、
ありがとうございます。
このね、あの、あ、推薦さんなさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント嬉しいですね、女性の方からね、コメント、
ね、
はい、この狼と香辛料ですよ。私今期の今のとこ一押しですね。
はい、ナンバーワン。
ええ、このね、あの本6巻まで、うんうん、思わずアマゾンで注文しようと思ったんですけど、
おお、思ったんですよ。部分
途切れてたんですよ。前巻揃ってなかったっていう在庫がなくて。
あ、そうなんですか。あ、それぐらい今人気が出てるってこと
か。多分ね、アニメで売れたんじゃないのかなと思って。
だってアマゾンで品切れってなかなかないでしょ。
まあ、前巻じゃないんですけどね、部分な抜けてたから、これ揃ってからまとめて買おうとか思ってね。いやーね、いいよね。行商人ロレンスと、
ロレンス、
そこの
名前がまたすごい、ワッチワ、
ワッチワのホロ、
はい、
ホロが可愛い。
これね、可愛いのは小清水亜美さんだからですよ。
いやね、
すごい可愛い。
小清水亜美うまいわ。
絶対大好きなんです。ほんと可愛い。
ほんとね、あとまあね、その全体のその流れてる空気感も素晴らしいし、
のごのごしてますよね。確かに、ね、変わってますよね、今までみたいな、なんか戦いものでもなく、
そう、
完
全になんかこれ、あの商人のお話みたいな話になってるみたいね、
はい、
今後、はい、今もちょっとお金、うんうん、何やり売買の話みたいな、そんなのでこう盛り上がってるみたいだったんで、うん、
難しい話とか時々出てきます。
そうそうそう、すごい頭痛いみたいな、こう騙し合いみたいなね、商売の騙し合いみたいな、そんな話とか、ちょっと今までにね、こうここ最近ずっとあったアニメの中では異色作ではあるけれども、うん、それにまあ作画も含めてよく頑張って作られてるなって、うん、オープニングとかエンディングも可愛いじゃない。
可愛いですね。
だからね、もうとりあえず狼と香辛料来週取り上げますけれども、あまり言っちゃうとね、ここでね、
はい、そうですね、ネタがなくなってしまうので、
え、何を言うかでもまあ狼と香辛料ね、とりあえず今期私の一押しとしていきたいと思いますんで、
はい、まあね、マークムさんの一押しっていうのはちょっと逆に心配なところもあるんですけどね、はい、
また失礼なことを、はい、ということでね、そうそうそうそう、あのウィスターさんがおすすめ、そうそう、だから声優とにかく素晴らしいんで、はい、この辺はね、次回の特集で、ぜひ、聞いていただきたいと思います。はい、はい、で、ウィスターさんのコメントですね、ペルソナ、はい、ペルソナね、
はい、
はい、これ見てます、
見てます、
見てます、
見てます、見てます、
あ、見てませんか。ペルソナね、これペルソナって何回目かなんだよね、確かね。
あ、そうなんですか。
で、これもともとゲームでしょ、アニメなのかな。
あ、そのあのペルソナなんですか、女神転生みたいな。
そうでしょ、あのシリーズですよね。でペルソナってもっと前のやつもあって、で、トリニティソウルっていうのが今回のやつになってるみたいなんですけど、まあ、続きものなのかな、設定が一緒でみたいな感じなのかもしれないんですけどね。一応全く前の見たことないし、私女神転生やったことないんでわからないんですけど、まあ、その
状態悪魔を召喚して戦うでしょ、
なんか自分の体からグニャーンって出てくるのが、あれがペルソナらしい、
スタートみたいな感じの、
そうそうそうそうみたいなんですけど、なんかね、まあ絵も綺麗だし、ストーリーもなんかちょっと面白いなと思って結構ハマって私も見てますね。
おお、
はい、ちょっと楽しみなシリーズなんじゃないのかなと。
はい
はい、ちょっと最近さ、戦闘ものみたいなのって少なくなってるじゃない。
うん、そうですね、う
ん、なんか単純に楽しめんのかなっていう気もして、ペルソナは私も好きです。まあ、あの、ガンスリーはね、
はい、
あれです、
まあ、先週散々申し上げましたが、
コケにしましたけど、まあ、ただね、ガンスリーにもいいところはあって、
はい、何でしょう、
あのコキアさんのオープニングね。
オープニングですか。
コキアさんのね、
あのね、コキアさんはいいですよ。はい。
あのオープニングはすんげえいいわ。
コキアさんってめちゃくちゃいいですよね。
何あの歌のうまさって感じだよね。だあまりにも本編がひどかったもんだから、ちょっとね、なんかね、意識が薄れてたけれども、改めてこうやって見直すと、いいなって。っていう、
お
あのオープニングは、
神オープニング、
神オープニング、あ、まあね、映像はともかくとしてね、
はい、
うん、まあでも映像も個人的にはそのちょっとなんかのパロディみたいな感じがありはするけれども嫌ではないんですよ、うん、あれ多分本編さえ良ければ叩かれなかったと思うんだよね。
ああ、
ちょっとその辺が惜しいかなと思ったんですけど、
絵がどうであれ、
絵がどうであれね、うん、まあいや、 絵がダメ、
絵も大事ですけどね、
まあ、原作に近いって原作に近いんですけどね、はい、まあ、少しずつでも、まあ、トリエラの回になってきて、まともになってんのかな。でも声優がな、どうしてもやっぱり息を見た後見るとねっていう気はしますね、
うんうん、そうですね、
はい、と、はい、いうことで、続いてコメント、
はい、おでんまんさんコメントありがとうございます。てんこさん&くむさんこんにちは。
こんにちは。
私の1月スタート新番組は続さよなら絶望先生、しごふみ、墓場鬼太郎、狼と香辛料、全力うさぎ、かっこちびやに劇場内、そして南家おかわりとドラマコスプレ幽霊グレン女っていうんですかね、はい、です、特に墓場鬼太郎はゲゲゲの鬼太郎でやっていない話もやるらしいのでちょっと楽しみです。しごふみは3話で内容変更があるあたりちょっと不安を感じますが、うんうん、リンクも貼っていただきまして、
はい、はいはいはいはい、さよなら絶望先生は前期のやつは見てたんですけど、続になってからちょっと私見てないんでちょっとなんともコメント差し控えたいと思います。
まあ独特のあの雰囲気は
そのまま健在ですか。
はい、
なんかでも一部二部構成になってるんでしょ今回のやつって。
あ、そうだ、あ、そうなんですか。
いや、よくわかんないんですが、
しっかり見てないんですよね、私。
なんか、ちょっと叩かれてる部分もあるみたいなんで、どうなのかなっていうのは思ってますけど。はい。で、しごふみ。
はい、これ私好きですよ、結構。
これ、地獄少女雰囲気だよね。死んだ後に、届く手紙、しごふみ。
そう。
今3話ぐらいですかね。とりあえず私も 2話まで見たのかな、見たんですけど、なんかちょっとでも暗いっちゃ暗いよね。救いがないって言えば救いがない。
そうですね。
あの杖ね。
はい。
ちょっとね、あの杖のテンション。
ちょっとあの、世界観を。
そうそう、あの松岡、ね、そう、松岡由紀さんがやってる。もうまさにほら、あの、春日でやってる鶴屋さんなんですよ。
ほうほうほう、
私の中では。あの異常なテンションといい。
え、っていうのは、むくむさん的にはちょっと微妙ってとこですか？
いや、あのね、作品はね、どうなんだろうな、面白いんだろうなっていう気はしてはいるので、ただまだなんか評価しづらい部分、ちょっとやっぱりね、こう、なんていうの、
う
ん、ダーク系なのっていうのに対する抵抗感がやっぱりないことはないんですよね。
はあはあ、
やっぱり人を殺しゃいいのかみたいなさ、なんか普通にガンガン死んでるじゃない。
そうですね。
うん、だって
死ななきゃ話になりませんからね。
そう、まあ、死ななきゃ話にならないっちゃならないのかもしれないけど、それでいいのみたいなところっていうのがやっぱりあって、ちょっとね、じゃあストーリー展開させるために殺しゃいいんだろうっていう、そういうところがね、
うん
うん、なんかもうちょっとないの。まあ死後踏みだからね、死んでない、死なないと踏みはないのかもしれないけれども、彼女1話のね、彼女のこうね、生活とかそういうのだってあまりにも悲惨じゃない、はい、みたいな。
まあそうでした
ねだからちょっとどう、そういう部分でのこう持ってき方っていうのはどうなのかなっていう、頭にあれをまた持ってきてるっていう部分もね。
まあでもクムさんが大体1話とか2話があんまり微妙だなっていう時は大抵後半化けるっていうパターンがまた多いんでね。
ああ、じゃあ俺4、5分目いいわとか言ってるかもしれないの。
言ってそうな気がしますね。俺、散々コケにしたけど、やっぱ化けたねって絶対言いそうな気が
します。いや、まあでも、化ける要素は持ってますよ。だから元から悪いわけではないので、まあ期待はしたいなと。この辺はね。
はい。
はい。はい、墓場の鬼太郎はね、見てないんですよ。あ、1話見たかな？いや、まともに見てない。ちょろっと見て、特殊な絵でしょ、あれ。すごく。
すっごい悪い顔してますね。
ねえ、だからね、ちょっとね、すごい違和感があって、見てないんですよね。
あ、そうなんですか、はい、なかなかダークな話ですよ。
まあ、だって本当の鬼太郎ってあんな感じですからね。
あ、そうですよね。なんか今、お昼とかにやってるやつは、高山みなみさんが声やってて明るい感じですけど、これ、悟空の。
野沢さんでしょ。
はい、野沢さんが。
まあ、本家ですからね。
あ、そうなんですか？
そうですよ。
知らなかった。
ええ。
だ
オリジナルメンバーでやってるらしいんで。
へぇ、
ちょっと、まあ、その辺のこだわりは分かっ ってるんですけど、うん、やっぱちょっとまあでも芸術っぽい感じはしますね、逆にね、うんうんうん、一般的に気楽に見れるアニメをちょっと超えちゃってるのかなって思って、うん、まあでもこれはありは、あ、これはありでしょう、うん、当然ね、はい、うん、ちょっとすいません、見てないんでコメントしづらいですね、はい、
はい、
はい、で狼と香辛料は来週特集ということで、全力うさぎ、これうさぎのキャラクターのアニメですよね。
あ、見たことないんです。
私も見てないんです。全力で生きる、ただそれだけでみたいな、そんな4コマ漫画みたいなのじゃないですかね。はい、まあ、キャラクター可愛いです、確かに。ちょっと私これも見てないので、はい、うさぎ1匹生きてくるのも結構大変なんですっていうことですよ。
なかなかリアルなうさぎですね。
工事現場で働いてますからね。
お
これね、見てないですね。で、南家おかわり、はい、これも見てないな、
うん。おかわりってことは続編
ですね。なんかこれも叩かれてたと思いますけど。
あ、そうなんですか。
はい、続編結構みんな叩かれてますね、今回ね。ドラマ、コスプレ幽霊。これはドラマですね。あれの後なのかな、あの例の問題になってた。ネギマの後なのかな。
なんか聞いた感じ、このネギマ枠に入りそうな、
ね、そうそう、テレ東シリーズみたいですね、これもね、はい、みたいです。
あ、じゃあやっぱそんな感じなのかな。
はい、四五踏みのこの内容改編っていうのはこの前あった事件の関係みたいですね。
うーん、は
い、まあいろいろ問題あるんでしょうね。はい、
あ、しょうがないですね。
はい、で54番、はい、デッツさんお願いします。
はい、デッツさんコメントありがとうございます。天子さん、クムさん、お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。さて、1月スタート新番組の中で私の一押しは四五踏みです。ほら来た、
四五踏みね。
アイロニーが散りばめられた作品で、萌えアニメ全盛の今、フレッシュさを感じます。アイロニーってカタカナ語が出ました。
まあね、こう、いろいろね、あるんでしょうけどね。ぜひ、いずれね、特集したいと思いますね。四五分もね。このまま
で。絵は確かに、萌えっぽい感じなんですけど、確かにその中でフレッシュさはありますよ。
はい。あれ、はい、まあこんなもんかな、じゃあ。出てこなかったのがいくつかありますね。
そうですね。
とりあえずね、いろいろあってるんですけれども、今期だと、ロザリオとヴァンパイア。これ私見てないんですけど、どうですか？
はい。
パンチラアニメって言われてるんですけど。
これね、私一人で見るんならいいんですけど、お兄ちゃんと一緒に見たりすると、あ、ちょっと微妙かなと思う瞬間がありますね。
いや、そんなこう、エロ満載な感じ。
なんかやたら、そう、胸とか、
バン。
なんか、パンチとか、ね
え。そうなんですね。見てないから私は何とも言えないんですが。
ねえって言っちゃった。
まあね。でもまあ、健全お色気アニメなんでしょうかね。23時30分ぐらいからあるってことは、
主人公がモテまくるモテまくる、
あ、
はい、
まあ、ハーレムなんですね。
そうですね、小さい女の子から魔女っ子から、
ああ、もういいじゃないですか。はい、
まあ、はい、
あとね、あと次、H2O、
はい、 H2O、
はい、
これ星水亜美さんが、
そう、これはね、1話からこうすっごいいじめがあって、でも目を背けてしまうような内容でしたね。わけわかんねえみたいな。まあ、これも多分エロゲー原作なんでしょうけど、ギャルゲー原作なんでしょうけど、ちょっとひどいな、これもね。まあ、この後どうね、展開していくのかっていうのは一応見てまいますけれども、
これもちょっと主人公モテまくりパターンじゃないですか。
まあ主人公はモテてますけどね、なんだろうね、やっぱあのいじめの具合がちょっと異常ですね。
ああ、古典的すぎる、
うん、いやー、でもあれはないだろ、ゴキブリはみたいな、そんな気がするので、うん、ちょっとね、深夜だから何やってもいいと思うなよみたいな、そんなノリがあります。
はい、また出ました。もうね、しっかりそこはクムさんね、大人としてい
や、そうね、
厳しいラインが、はい、
まあ、だからやっぱり常識持ったストーリー展開にしようよっていう気はしますね。だから外すんだったらちゃんと納得できるような外し方してくれみたいなね、
意味もなくひどいことをするなと。
そう、
ね、ひどい描写。
だからそう考えると、日暮らしの泣く頃にはそこまで思わなかったわけですよ、
はい、あれはひどいっていうか、
ひどいのもいっぱいあったけど、でも日暮らしに関してはそこまでは思わなかったから、別に日暮らしマニアでもなんでもないですからね。それでもそんな気はしなかったんですよ。逆になんであれが叩かれるんだと思ったぐらいで、まあ確かに描写的にひどいところはありましたよ。でもあれはストーリーがあった上でしょ。
そうですね。
うん、ストーリーなしでのただのそういうショッキングな映像を出せばいいっていうのは間違ってるって思うんですよね。
おー、 PTA の役員みたいですよ。
PTA の役員は全部ダメでしょ。
あ、そっか。そうですね。
はい。
すいません。違います。
で、あと次、はい、トゥルーティアーズ。これね、結構ね、2番推しぐらいですかね、はい、今回。
残念ながら私見てないんですけども。これは。
これもね、なんていうのかな。絵がね、すごい綺麗。
ほうほうほう。
まるで京都アニメーションみたいな。
比較対象が京アニですか。
そのぐらい綺麗ですね。でもエアーとかなんとかあんな感じのノリでもちょっとないし、まあ確かに美少女アニメではあるんですけど、まあ、ストーリーはまだなんとも今からみたいな感じなんですけどね。
ほうほう。
ちょっとどういう裏にどういうことがあるのかなみたいな、また天然系の勝負、まあ主人公モテまくりみたいなのは一緒は一緒なんですけど、
はい、
ちょっとねこれはなんていうの、引き込まれる。これもオープニングいいですし、絵がとにかくすごい綺麗かな。作が崩れないままずっと来てますね。別に作が大好きなわけではないんですけど、結構ブルーティア、トゥルーティアーズね、
はい、
真実の涙っていう意味だからね、どういう風にストーリーがいくのだろうかみたいな期待してます。
あ、まあ、これもいつか特集され、
あ、これは多分特集するんじゃないのかな。はい。あとはアリアを見てますね。
アリア、はいはい、
アリア、ずっと何作目かでしょ
う。うん、なんか、もう新しいっていう気はあんまりしないんですけど。
そうですよね。サードシーズンになってるんで、今回で。
ん、
はい。でもまあ、1も2も私見てなかったんですが。
あ、実は私も見てません。
はい。あんまり興味がなかったんで、見てなかったんですが、今回は珍しく見てます。
はい、どうですか？
いや、あ、まあ、こんなんだろうなっていう。まあ、こう、環境アニメとして見るにはいいかな。
うん、雰囲気は綺麗ですよね。
雰囲気を楽しむって感じですかね、うん。ということで。
はい、1月新番組、青たがい特集でした。そこはに。そこはにウィークリーニュース。その週に放送された番組の中で、これはというニュースをお知らせする、そこはにウィークリーニュース。さて今週は、
さて、今週のウィークリーニュースですけれども、ヤッターマンですかね。
ヤッターマン、これは
リニューアル版のヤッターマンですね、
はい、素晴らしい、
はい、番組の方はね、
はい、
一応元ねヤッターマン世代としてはね楽しんでるんですよ。まあ多少強引なとことかいろいろありはするんですが、まあね、ヤッターマンなんてそんな頭抱え、ね、悩みながら見るアニメじゃないですから、もともと。
気持ちよく見れれば。
そうそう、まあ、ザーって流してたまにガーって笑ってりゃいいようなね、うん、そんなノリだと思ってるんで、うんうん、結構ね、その、中で出てくるドロンジョ様がどう聞いてものび太にしか聞こえないとかね、いろいろ
あります
ね。のび太にしか聞こえないんだけど、まあでも、ね、あの3人がちゃんとしっかりこうやってくれてるところとか、もう基本的に
悪役3人の声優さん、これじゃないとダメでしょ。
そうそう、あの悪役3人がのためにあるようなもんなんで、
悪いですよね。
だから十分そのね楽しんでる感じはあるんですよ、うん、懐かしいなみたいな。でもちゃんとね少しずつ現代風にアレンジしてあって、まあ規制の部分とかいうのも含めてね、その辺も、ね、
現代風にアレンジしてあるとはいえ、今だったら絶対ちょっとかっこ悪いなっていうポーズとかも、
そのまま、
ね、全然入ってるのがすごい。
またブームがなんか来んじゃねえかみたいなね。そのぐらいのノリでやってますからね。いやでもね、あれはね、いいと思うの。内容的にはね。で、やっぱり今ちょっと問題になったのは、オープニングですよね。
お。
で、もともと、この、主題歌作ってた山本正幸さんっていう人がね、やる予定だったのが、まあ、やる予定というか、まあ、新番組だからっていうので、新しい人が歌うっていうことになってたと、
はい、
ところが実際は、世良政則と野村義雄のユニット、
はい、
音や吉左衛門っていうのかなっていうのがユニットが
上もみたいなが
やってですね、別にその世良政則も野村義雄も別に悪くはないんですよ。でもそのね、同じ要はおっさん世代が歌って、うん、そのヤッターマンのね、その山本さんが歌ったオリジナルと比べるとどうしてもやっぱり劣るわけですよね、
うーん、
はっきり言えば。 や一個単体で見れば悪くないと思うんですけど、でもこれが主題歌として使われてしまったっていうことにこの本人の山本さんが怒ってたっていうのが、
そうなんですか、
公式の、しかも自分のね公式のサイトの方で、うん、まあ許せないじゃないけどそんなことを書かれてたみたい でそれがちょっとこうね炎上しちゃったみたいな形なんですよね。ヤフーのトップのニュースにまでなってましたからね。
それぐらいヤッターマンが注目されてたっていうことですね。
まあ その年代の人たちが現実にいっぱいいたっていうことでしょうね。実際にそれが気になってたって、で実際比べてみるとそのね過去のやつの方がぴったり合うわけですよ現実に。
うん、
世良さんたちがね、うん、悪いわけじゃなく山本さんの方がすごく合ってたっていうだけで、これ本当にその若いアイドルグループでも何でもいいんですけど、そういうのが歌ってたら、まあ、ある意味許せたと思うんですよ、うん、タイアップなんだな、
全然新しくなったんだなっていう、
そうまあしゃあないわな、うん、でも多分そこでも問題は言われ叩かれたと思いますよ、どうせ叩かれたとは思うんだけど、でもまあしゃあないよねっていう風になったと思うのが、ちょっとねその結局誰をターゲットにしてんだよみたいな、
そう言われてみればそうですね、う
ん、だってターゲットがその解雇世代の おっさんおばさん相手だったら別にオリジナルでいいわけじゃない、
ああ
世良政則である必要はないわけです、
うんうん、
でもそうではなくそこで新しい世代が欲しいんであれば若い子に歌わせればいいわけでしょ、
うんうん、
ねえ、だからこの前あの言ってましたけどマクロスのエンディングで新しいコントねあるやつのエンディングで愛覚えていますかが新人の女の子が歌ってるっていうのも、
はい、
でもあれは好印象だったわけですよ、
うんうんうん、
飯島マリジェが歌ってるんじゃなくて若い子が歌ってるっていうのすごい好印象だった、
はい、
別に飯島マリジェ
も新しい波が来たなと、
そうそういう風にワクワクしたわけですよ、しかもうまかったからね、
うんうん、
だからやるんだったらそういうドキドキさせてほしい
ドキドキも何にもなかったと今回は、
みたいなね、だからそのオープニングの絵自体もちょっと結構批判的なところもあるみたいなんですが、でもまあ絵自体はあれでいいと思うんですよね、オープニングの絵そのものはね、だったらもう山本さんの絵をそれに歌をそれに合わせた方が良かったみたいな、別に山本さんだっていう意識は全くなかったんだけど、こうやって比べて聞いちゃったりするとね、あやっぱ違うわっていうね思っちゃいますね、
は
い、だからまあニュースにはなる、まあ、でもそれもね含めて実は、こうね、プロダクションの話題作りのネタだったとか言われたらね手に負えないんですけどね、
まあ、そういうとこあるんじゃないですか、
ちょっと怖いですよね、
うんうん、
ということで、今日のニュースはタイムポッカンじゃなかった、やったー、何
間違えてるんですか、
いや、はい、タイムポッカンシリーズのやったね、
はい、やったさんでした、
はい、
そこにに対するご要望ご意見などは Google などでひらがなでそこにと検索をお願いいたします。そのサイトの中にあります、専用の BBS に皆様からの書き込みをどんどんお寄せくださいませ、お待ちしております、
はい、
よろしくお願いします。
ヤフーと Google はねとりあえずトップに出てくるんですけどね、最近始まったあの中国系の検索エンジンだとトップに出てこないんですね、
中国系ですか、
はい、
トップ狙っていきましょう、
そうですね、はい、ということでね、次回の特集なんですが、先ほどから何度も言ってますように、
はい、狼と香辛料を特集いたします、
はいね、ちょっとね、はい、少しストーリーも進んでるでしょうしね、楽しみな感じですね、
はい、はい、しっかりとチェック、はい、皆様もお願いいたします、
はい、お願いします。
そして次回の放送日程、放送予定なんですけれども、2月9日もう2月に入っちゃうんですね、
はい、もうねあっという間だね、
いや怖い怖いわ
はい、
今月も終わりか、
終わりですね、はいはい、ということで、2月の9日にまたお会いいたしましょう、番組からのコメントはですね、木曜日ぐらいまでにいただけると助かります、
はい、よろしくお願いいたします、
それではまた次回お会いしましょう、
お会いいたしましょう、今回のお相手は天子
クムでした、さよなら、
さよなら。